大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小石翔吾です。
人とたいです。
というわけで、
はい、
あっという間に8月、うん、第4週ですよ、信じられますか。
もう暑くて何月でもいいです。
暑さが終わってくれれば、まあ、うん、
今日はね、ねみんなね、はい、シンクロニシティって言葉知ってる？
シンクロニシティって何でしたっけ？
知ってる？ちょっとお姉さん言ってごらんよ
なんかこう似たような感じでなんかシンクロするんですよね
何の説明にもなってない。だからさ、同じ単語を使って同じ単語を説明する人だわ
いいじゃないですか、
この人。これね、なんかね、こうやってるとなんかこう、はい、ほら、あることとある偶然がこう重なるみたいな、考えてることと、はいはい、頭の中にあったことがふって、うん、あ、なんかね、隣を見るとなんかさ、あ、思ってた通りのことだとかなんかある。これがシンクロニシティ。シンクロは、シンって同じって意味だから、クロって時間だから、うんうん
うん、シンクロナイズ。
そう、シンクロすごいすごい、
私もそっちしかね、さっき出てこないから、
すごいすごいね、今日はね、はい、何かが起こるよ。なんでかわかる？
どういうことですか？
先生がね、またいつもの通りね、うわーってバイクで来たわけ、はい、たら、あっと思ったら、いつもの学校に通う方向になんか信号を通り過ぎちゃったの、うん、ああ参ったなーって思って、うん、でも大丈夫。先生は次のところを左折してぐるっと回って、もう一回同じ道に乗っかったから、
はい、
そこでね、うん、こうに回って乗っかる時に信号があったの、
うん、
で止まってたでしょ。ふっと見たら新聞配達の青年、
うん、
ね、うん、偉いなー、この暑いのにヘルメットかぶって、うんうん、でパッて見たらね、ここが大事だよ、うん、宮崎P聞いてる、ね、パッて新聞を見たら、その新聞が、
え、
その新聞が、
その新聞が
何、まあ、シンクロ、
もうシンクロニシティ、危機意識が足りないよ。
え、
日経新聞でしょ。
あ、おー、そこに
うわー、これから
すごい、
ラジオ日経に行くから日経新聞なんだって。これは宮崎 P の企んだシンクロニシティなんだと思ったわけ
なるほど。
ええ、
うん、はいはいはい、はい、
かー、なんかやらなきゃいけないんだ、何かがあるんだって思ってきて、先生ね、
はい、
今日ちょっと喋りすぎちゃってるんだけど、うん、この間からね、あの小屋敷選手にね、謝ろうと思ってたの。
なんでですか？
何ですか？
ちょっとこの間ほら、ドクター DJ っていうほら姉さんやってる番組あるでしょ、はい、あの時ね、
はい、
小屋敷選手と先生がね、もう一緒に出たの、
うん、
でその時先生またスイッチが入っちゃって、ね、小屋敷選手の手が白い手に毛が生えてるとかそういうことを言っちゃったから、はい、もう宮崎 P がね、あのドクター DJ に出してくれなくなっちゃったの
出禁になっちゃった
で、ね、
だから私この間一人でやったんですよ、ね、
そうだよ宮崎 P って意外と冷たい人だよだけどねふと思ったの、
はい、
姉さんのことは姉さんって呼んでるじゃんと、なんかその姉さんって感じになってくるじゃん、
うん、
小屋敷選手の時には選手とか坊やって呼んでるからいけないんだと思ったの。
あ、そこですか
、うん、だからほら、みんなこれロールプレイングみたいなもんだから、
は
い、
あ、なるほど。
だけどね、姉さんね、
はい、
小屋敷くんのこの顔を見て、どうしても兄さんとは呼べないんだよ、
うん、
呼べる
呼べないですよ。だってもう超青年ですもん。
でしょ、
うん、
でもだからといって母さんって呼べるかって
言うと
呼べないでしょ。だからね、決めたの、これから父さんって呼ぶことにしたの。
小屋敷父さん、
父さんってなんか少しリスペクト感が乗っかるから失礼なこと言わなくなるっていう、もう自分を律する、
は
いはい、ある意味やり方。姉さん、
そうしていくと小屋敷さんもだんだん父さんっぽくなっていきますね。
父さん、
そうか、そういう風に役割を担って、
うんうんうん、そうそう、ロールプレイングだから。でもなんか最近ニコニコしてて、ね、もうすごくいやらしいの、はい、なんかね、あのね、あの姉さんは大丈夫、そういうの安全牌の人だから、はい、だけどね、先生に何かするんじゃないかなって思って。
いやしないですよ
ね、だからね、はい、これまでのことを謝ってね、これから父さん、ちょっと、はい、父さん、
わかりました、
父さん、
じゃあ仕切り直しで、
父さん、ね、はい、
ちょっと悩ませんけどね、ものすごく言いやそう、
はい、
ね、そんな感じのね、大人のラジオを始めてまいりたいと思います
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。 大人のラジオ。
はい、今回は久しぶりのチャリンコタエのコーナーです。ということでタエさん、今回はどちらのライドの方になるんでしょうか。
はい、もうたくさん行き過ぎて紹介したいというか話したいものたくさんあるんですけど、うん、とりあえずは7月の13日に開催された、はい、那須高原ロングライドということについて今日は話したいと思います。
那須高原ですか、はい、
そう、行かれたことありますか。
私も自転車でも自転車じゃない方でも那須は行ったことあります。
はい、結構あれですよね、御用邸があったりとか、うん、別荘地みたいな。
そうですね、う
ん、安倍先生は行ったことありますよ。
ない。
あ、本当ですか。でも、まあ、ツーリングとかで結構皆さん。
いや先生意外とね、うん、仕事に関係しないところに一個も行ったことがないの。
あら。
だから全然面白くない。
なるほど。まあね、この那須高原ロングライドっていうのは実は東日本大震災の、うん、その年に、始まった大会で、栃木県那須高原って栃木県にあるんですけど、はい、うん、本当にちょっと超えると実は福島県なんですよね。
そうなの、
はいはい、確かに、
まあ、だからそういう地理的な条件もあって、まあ、那須高原ロングライドって名は打ってるんですけど、栃木県と福島県両方を、まあ、コースにこう組み込んでみんなで走るっていう、そういうところ、うん、
なるほど。じゃあ能登の、ツーリングとなんかミッション的にはそう遠くもないんだね。
あ、そうですね。あとこれだとツールド東北とかも
結構、復興の意味も込め て、は
い、
込めて、
それは面白いよね。だから自転車がそういう復興のなんかさ、うん、最先端を行くっていうのがね、
うん、
へ
え。そうなんです、
うん、続けて続けて、
まあ、はい。で、まあ、そういうね思いから始まったんですけど、実はそれよりももっともっとね人気になった理由として、うん、もうとにかくエイドステーションっていう、うん、まあその自転車イベントで、うん、途中途中の休憩ポイントで出される食べ物が美味しい、
うん、すっごい時代になったよ
これ。いただいてる写真見ても、はい、なんかいっぱい美味しそうなもんが次々出てきますね。
もうとにかくね那須高原っていうと例えば牛、
はい、
はい、乳牛が
牧場がねいっぱいありますからね、
は
い、
なのでソフトクリームとか牛乳が美味しいとか、あとはやっぱりこういうちょっとね別荘地帯だから、うん、まあそういうピザが美味しいとかいろんなものが美味しいって言われてるんですけど、うん、まあその地元のものをふんだんに各所でこう振る舞ってみんなを食べる楽しませるっていうことで、そのおもてなしの心もたくさんねある大会
なんです。なんか言ってみたら大学が学生をね引きつけるために学食を美味しくするみたいな、う
ん、まさに本当そんな感じですね。
そういうことだよね、
はい、
うん、なるほど。
そうで、それさらに、まあ、よくこういう自転車大会っていうと、まあ、200キロ走んなきゃいけないとか、うんうん、あとは短くて50キロで終わっちゃうみたいな、うん、ちょっと選べる選択肢が、うん、限りがあるんですけど、うん、ここはねとにかく選択肢が豊富、うん、なんと8コースあるんです。短いものから長いものまで。
それすごいですね。
そう
8つもだから自分に合ったその、うん、こういうのがいいって、長く走りたいとか山登りたいとか、そうそう、短めで行きたいっていうのを選べる、
はい、だからもう家族でも例えばねお父さんはロングコースすごいちょっとチャレンジして、うん、でもお子さんとお母さんは一緒に牧場を回るみたいな、うん、そうソフトクリーム食べながら楽しんでバーベキューもしちゃうみたいな、そういうコースもある。
昔2人の青年がさ、うん、走りながらいろんな喋ったりとかなんかそういうのゲストで呼んだじゃん、
はいはい、国道ランナーさん、
そう、
は
い、あれに近いよな。これだけど本当に町おこしが中心になってる企画なんだろうな。
そうですね、うん、そう、
うん、
でまあここで名物のね食べ物がたくさん生み出されて、うん、まあ、もともとそこの地元の例えばその町の、うん、お母さんたちが集まってなんかきゅうり冷やしきゅうりを出したりとか、
それはいいね。
そうで、その中でも一番人気になったのが実はですね、うなぎをこう細かく刻んでご飯に、うん、一緒にして、でさらにその上にある程度大きいうなぎを乗せた、うなぎのおにぎり、
は
あ、そう、これがうなぎりっていう名前なんで、
うなぎりね。
最初これ聞いた時なんだろうと思ったんですけど、このうなぎりがすごいもう名物でみんなこれを食べたくて走る。
ということはひつまぶしの錦糸卵の代わりに大きいうなぎが乗るってことだな。
まさにそうですね、うん、そんな感じ
です、ね、他にはどういう食べ物あるの？
で、ちなみに私はこの8コースの中の、うん、
今年から新しくできた白川そばコースっていうのにチャレンジしたんですけど、
ということは、はい、当然白川そばがいただける。
そうなんです
ね。そのコースはさ、全部食べ物によって分かれるの？
食べ物、まあ距離でもそうなんですけど、うん、まあ、今回のこの、那須高原ロングライドに関しては、そう、例えば、さっきちょっとお話したようにバーベキューを楽しむコースがあったりとか、 あとはもう本当に山岳地帯をたくさん行きながらその中で、美味しいものを食べる。
なるほど、なんか時代が変わってるな。ね、白川そばってさ聞いたことあるけど、はい、どういうおそば？
白川そばは、実はですね、福島県側の、その白川の名物で、まあ、今最近は白川ラーメンとかもすごい有名になってるんですけど、実はこの白川そばがですね、日本四大そばの一つっていう風に名物で言われてるみたいで、
普通のとどこ違うの？
まあ、あのそばの香り、高い白いそば、おそば、
ちょっとその何て言うんですか、
そばの実の茶色いっていうよりも白っぽい感じで、
でも白いの結構美味しいんだよね。
白いそばあんまり食べたことない。
そばそばしてるやつもあれだけど、白いのもスルスルっとから美味しいんだよね。
スルスルというような感じで、でももちろんあのちゃんとした一枚のそばっていう量ではなくて、まあ、あの他にもたくさん食べるものがあるから、ちょっとこう三口ぐらいのおそばがこう出されるんですけど、
いいね、そばはいいよな。
やっぱりおそば好きですか？
もう死ぬ前にね、うちの近所のねそば、はい、を食べて死にたい。
そんなに美味しいのが、
そんな美味しいおそばがあるんですか？
いや、あのね、違うんだよ、食べてるうちに大して美味しくなくてもさ、自分の味になってくるじゃん。
はいはいはい、
なんかね、
忘れられない味みたいな、
だから本物ね、食べない方がいいのかもわからないと思って。なるほど、面白いね、
食べる前に。そういうのを食べながら行ったんですけど、そう、なんか最初にちょっとお話した時にあれですよね、あのお父さんここに実は行ったことあるんですよね、
お父さんって私のことですね。はいはいはい、そうなんです、あの写真の中でね、あのちょうど白河市に入るところですよね、あの、福島県と栃木県の県境のあたりの追い分け明神、追い分けの明神っていうこの写真のところを、ちょうど山登って峠をこうこれから下るっていうところを、私も全く同じルートで同じように写真を撮った記憶があって、懐かしく今見てます。
その先のじゃあ白川そばは食べられなかった
んですね？白川そばはね、食べなかったですね。あのちょうどこの白川に下った時に、確かね、ギアが変わんなくなっちゃって
メカトラブル、そ
う、メカトラブルにもうご飯どころじゃなくなっちゃって、シンクロニッシーだ。
そういう話好きだわ。
そうで、下って会長でよし何食べようかなぐらいの思ってたら、ギア変わんなくなっちゃってやばいって、もう街中探したら、たまたま朝早い時間だったんですけど、一軒、なんか本当にその街の自転車屋さんみたいなところで、
ここでも自転車屋さん大活躍、
そう、もうこれなんとかなりませんかって言ったら、大丈夫大丈夫とか言ってくれて、パパッとすぐ直してもらって、そんな思い出があるところ、
いろんなところでシンクロに
繋がってきましたね今日。
そうですよね、ちょっと聞きたいんだけど、追い分け明神っていうのは、何のなんか、あのこれ神社なんでしょ？
そうですね、
何を祀ってんの？
なんかここ義経伝説が残る追い分け明神って言われてるんですよね。
なるほど、地域的にそういう、なるほどね、興味深いね。
源の義経がなんかこの辺りをね、その通ったっていう風な、なんかここの以外にも義経にまつわるのがあったりとか、あった記憶があります。
なんか日本らしいね、その話。
まあだからちょっと歴史をね、感じられるようなそういう場所でもあるし、あの十分に小屋敷さんみたいに、あの山を登りたいっていう人にもこうタフなあの道になってますから、本当に楽しめて、で結構本当に参加者がね、ものすごい多いんですよ。これ申し込み始まって1週間ですぐに埋まっちゃうぐらいの人気で。
何人ぐらい あのキャパなの？
最初は2000人ぐらいだったんですけど、ちょっと町の人たちがもうね、大変あまりにも増えちゃって、で今年は1500人ぐらいだった、
ね、なるほど。いやだけどやっぱりね、いや多いんだろうなって最初、そのほらこの白川そばコースとかね、あのなんとかコースってあるから、もう結構ほらそういうエンターテイメントっていうか、あれに徹してるから、 普通のところより集まるんだろうなと思ったけど、
そうですね、
やっぱりそうなんだ、2000人だとちょっとさばききんないかもな。なるほど、
だから1回行っても前回はこのコースだったけど、うん、今回は違うのでっていう風に。
いやだからさ、うん、言ってみたらアミューズメントパークじゃないけど何にもないから、そういうね、はい、何にもないところにそのなんか企画で人を引っ張ってとか大正解だよな、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
だって金かかってないんだから、うん、頭いいよね。いや
ぜひじゃあ阿部先生も、
はい、ね、必ずそういうオチになるわけだ。那須高
原ロングライド、うん、
でもなんか父さんって呼ばれるようになってからなんか重みが出ちゃったから軽いことが言えなくなってきちゃったんだわ
軽口を叩けなくなっちゃいました、
うん、ちなみにねこれ最後ゴールすると、うん、自分のその走った時のゼッケン番号で、うん、まあ、くじ引きみたいなのがもうあらかじめされてて、うん、結構いろんなね宿泊ペアチケットだったりとか、うん、那須動物公園の、入場券とかいろんなものが当たるようなお米とかも、
あそれってねなんかわかる、はい、なんか日本の受刑者もそうだしアメリカの受刑者もね自分の番号ってずーっと覚えてる、でも何にも当たんないけどね、それでしばらく生きたわけだから意味は重いよ。
なるほどね、うんうん、
ちょっとどういう終わりになるかわからないですけど、うん、はい、はい、ということでね今回那須高原ロングライド、
はい、毎年7月にやってるので、うん、ぜひ皆さんもね興味あれば来年申し込んでみてください。
これはでも面白そうだね、
はい、
う
ん、阿部先生もぜひ
やった、
ぜひお願いします来年。
わかりました父さん
はい、ということで以上チャリンコタイのコーナーでした。
大人のための大人のラジオ、
本日の大人のラジオはいかがだったでしょうか。一言ですけど、うん、なんか最近ね小屋敷選手の声が男らしくなってきた感じがする
んで。お父さんじゃない
ね。あ、お父さんだ忘れちゃった。でも声がなんかね低くなってきて、うん、いや絶対リスナーの人を感じてると思うよ。なんかこう先生はね、はい、そのこういうあれを読んでるね小屋敷父さんの顔を見ながら立派になったな
成長を感じてもらえた、
成長を感じた次第なんですけどね。はいどうぞ
はい、じゃあ低い声で読みますか。番組では皆さんからのご意見ご感想、うん、疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタイのコーナー健康歯科のコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。各コーナーに関する疑問質問など番組宛メール送信欄からどしどしお寄せください。
こっちのが全然いい、
かっこいい、
こっちにした方がいいよ。仕事が増えるよ、
ね、本当ですか。低い声ちょっと頑張ります、
うん、これからそうにしなさいよ、はい、それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人とたいでした
それでは次回の放送まで
さようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。